私が住んでる地域はいよいよアーモンドの開花が進んでいて、まあここ最近雨もちょっと降っているので、いよいよまあ開花もねちょっとピークを過ぎて、そろそろ緑葉っぱがたくさん出始めちゃってるっていう感じなんですけど、ちょっとずつねもうすぐ春がやってくるなっていう感じです。というわけで Muy buenas、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱり最近となるとやっぱりスペインでもウクライナのことばっかりが取り上げられていて、もう1秒でも早く収束してほしいなって願ってばかりなんですけど、一昨日ですね、一昨日夜の、ニュース番組、一番視聴率最近取り続けているアンテナトレスっていうニュース番組を見ていたら、ヘイトクライムですね、このウクライナの関連で私もちょっとこれは起きるんじゃないかって思っていたヘイトクライムがやっぱり起きてるみたいで、それについてニュースが取り上げていたのでちょっと紹介しようかなと思います。何のニュースだったかというと、ベラルーシ出身の元オリンピック新体操選手のメリティナ・スタニオータさんがたまたま、いつからかは分かんないんですけど、バルセロナでマスタークラス、なんか講義をする教室みたいなのをおそらくバルセロナで開いていたらしいんですよ。でちょうどバルセロナに滞在してる最中にそのウクライナとロシアの戦争が始まってしまって、でそれのせいで彼女は母国のベラルーシに帰れなくなったっていうことをまず本人がインスタ上で上げていたんですね。でインスタ上で言っていたのが、母国に帰れないっていうのに加えて、帰れないから仕事を探さなくちゃいけないと、何でもいいからビザが取得できる就労ビザとかそういうつてがあったら教えてほしいっていうのをインスタ上で彼女は声を上げていて、でそれがなんでニュースになったかっていうとですね、彼女はベラルーシ出身なんですけど、まあ今現在のベラルーシ政権とは反対の意見を持っていて、で本人もこのウクライナのことに関してはもう非常に反対というか、一刻でも早く戦争を終えてほしいっていうふうに主張していて、まあでもそういう反対意見を言ってしまっているがゆえに、ベラルーシ側からはあまりよく思われていないっていうのもあって、ただ戻れないとなるとビザが必要なわけで、どこの国に滞在するにでも、でそれもあってたまたまバルセロナから帰れなくなった状況をどうにか打開するために仕事を探していますっていうのをインスタ上で言っていて、それがおそらくスペインのメディアにたくさん届いてですね、アンテナトレスっていうかなり視聴率のある番組でも取り上げられていて、それを私はたまたま目にしたっていう感じで、で本人のインスタグラムもちょっと拝見したんですけど、もうストレートに彼女はベラルーシ人だから、この件で仕事のオファーを受けたにもかかわらずやっぱり最終的にはダメだってリジェクトされた、これはもうヘイトクライムであって、自分の国籍がベラルーシだからっていうので、どんなに彼女自身キャリア素晴らしい経験、オリンピック選手だったっていう経験があったとしても、やっぱ最終的に仕事がゲットできないだとか、まあ、国籍で最終的に人種差別のようなことを受けているっていうふうに言っていて、でメリティナ・スタニオータ選手はリオ五輪に出場しているすごくレベルの高い選手だったみたいで、でこれまでにも、もう引退後もう 何十カ国ってたくさんの国を回りながらマスタークラスを自分で開催して20 20 8、9歳ぐらいだと思うんですけど、まあ、若いながら一生懸命新体操界、世界のいろんな国々の子どもたちに新体操の素晴らしさだったりだとか、まあ、技術指導っていうのをやっていて、本当におそらく彼女自身スポーツ選手としてのキャリアはもう何年か前に終えてるみたいなんですけど、それ以降も今せっかくこう指導者として新しい第二の人生を進んでいるさなか、こういう事態が起きてしまって、ましてや自分のね立場を主張してしまったがゆえに母国に帰れないっていう状況になってしまっていて、でベラルーシに戻れないからどうにかしてやっぱり残らないといけないわけですよ、スペインなり他の国にね。それで今現在弁護士も雇ってどうにかしてビザを取得するために頑張っているみたいで、それを一昨日ニュースで、はい、私は知りまして、で今回ねこのウクライナのことでなんか、うわロシア人だとか、あベラルーシ人だっていう国籍だけですごいこう毛嫌いして、うわこの人たち侵略者だとか、なんか考え方間違ってるようだとか、そういう極端な考えを持った人たちが本当に戦争をやめてほしいだとか、まあ、ウクライナを支援したいって言っている人に対して攻撃してしまうとか、そういうことは私はあってほしくないなってすごい願っているので、すごい悲しいんですけど、私側としては例えばそのベラルーシの彼女のダニオタ選手にとって何ができるかって言っても何もできることはないんですけど、まあ、少なくともそういうこうヘイトクライムが今もうすでにこういうふうに起きてしまっているんだよっていう、まあ、事実を、まあ、日本語を介して伝えることはできるかなと思って今ちょっと話してみてます。でスペインに私よりも長く、まあ、10年弱ぐらい住んでいるロシア人の友達がいるんですけど、その彼女は今回の件に関してすごい複雑な気持ちで、彼女側としては戦争に関してはもちろん反対なんだけど、やっぱり自分が生まれ育ってきた国が今その他国を侵略しているっていう状況に対してどういうふうに受け止めたらいいのかまだちょっとわからないみたいなことを言っていて、でそのロシア人の友達の他にも私の知り合いの息子さんがロシア人女性の方と結婚していて、でそれのおかげでロシア側家族、その息子さんのお嫁さん家族との関係がすごく深まっていくにつれてロシア文化とかも知るようになって、で私の知り合い曰くスペインからしたらロシアの文化なんてヨーロッパとは全然また違ってすごく興味深いもので面白いんだっていう話をちょっとしていたのもあって、でその友達も今回の件を受けて正直なんか難しいよね、どっちの立場を取るかっていうそういう二極化して、じゃあ私はこっち派です、私はこっち派ですっていうそういうシンプルな話ではなく、今回の件を受けてその例えばその知り合いのね息子さんのお嫁さんはロシアにまあ帰れない、帰りたいけど今帰れない状況になっていて、で彼女はスペインにいるけれども彼女の家族はずっとロシアにいるわけで、一方の家族は今、まあ、ロシアの経済状況はニュースでもあってますけどかなり悪化していて、でその一方その彼女自身はスペインで、まあ、電気代ガス代とかちょっと高騰してる感じはあるんですけど、まあ割と通常運行の生活ができている。でそれに対して結構 複雑な状況というか、まあ難しいよねみたいなことを言っていました。話がちょっとまとまってないんですけど、コロナが始まってからアジアンヘイトがまた話題になってましたけど、まあ、こういう事態が起きるとまた今度はね、なんかロシア人、ベラルーシ人、ウクライナ人っていう風にまた国籍出身だけを見てその人を勝手に判断してしまうようなことが起こりかねないと思っているので、そういうことはなるべく少なくあってほしいなって思いますね。まあ私も日本人としてこのヨーロッパの人からどう見られているかというと、おそらくねアジア人っていうすっごい大きな人人くくりの中で見られてると思うんですよ。何人か分からんけど、まあ韓国人か中国人か日本人かみたいな。で、まあ中にはおそらくアジア人をひとまとめにして私は嫌いだっていう人もいると思います、正直。まあ直接的にそれで嫌がらせを受けたっていうことはまだないんですけど、そうね、やっぱ見た目とかで人を判断するとか、なんか人種で人を選ぶっていうことはなくなってほしいなってで思ってます、本当に。ちょっと暗い話題を話してしまったんですけれども、まあ、やっと本題に入りたいと思います。3月に入ったということで、バレンシアといえばやっぱりそうです、3月はバレンシアの火祭りが開催される、もう大ビッグイベントなわけですよ。でここ2年間バレンシアはね、コロナのせいでファージャスがまともに開けなくて、すごい経済的にも大打撃を受けているんですけど、今年はおそらく今まで通りコロナの前と同じくらい通常運行できるんじゃないかなと思っていてですね、見に行けるかはちょっとわからないんですけど、もうすでに続々と今年の火祭り の大きなファージャス飾りっていうんですか、大きな飾りって言ったらダメだな、なんかファージャスっていうその大きなあれですね、像みたいなのをちょっとずつもう設置し始めてるみたいで、で有名なのがアジュンタミエント視聴者前で、バレンシア市庁舎の広場前で開催される爆竹 の披露なんですけど、あれがねすごいんですよ本当に。あれがね迫力ありすぎて、耳の鼓膜があんなにも振動で揺れて破けるって思った経験ないですね。それくらい本当に音とあと人の熱気とかやばくて、参加何回ぐらいしたのかな、3回ぐらいしたんですけど、毎回行くたびにすっごい心がねもう物理的にこう揺れるんですよ、もうババババババーンって爆竹の音とあと、まあ、音ですよね、音でなんだろう、空気がものすごい揺れてるっていうか、それと同時にもう鼓膜も破れそうになるし、もう心臓あのドックンドックンっていう あれのその鼓動が爆竹のそのリズムに変わっちゃうんですよ、あまりの衝撃に。その心臓の鼓動ってなんか太鼓聞いたりしたら体の中が一緒になんか共鳴してる感じしません？あれと一緒で、マスクレタ聞いてるとなんか心臓の鼓動が爆竹のバンバンバンバンっていうのに変わってしまったんじゃないかなってぐらいバクバクするんですよ。それくらい迫力があって、初めて行く方はこれ冗談じゃなくて、耳栓、ちゃんとした耳栓をつけて行くのをおすすめします。まあもしかしたらね耳栓は逆に危ないのかもしれないんですけど、なんかあんまり大きい音とか苦手な人は遠くから見るとか、耳栓をしてさらに遠くから見るっていうのをおすすめします。で今年はまだマスクレター見れてないんです けど、まあ、おそらく今年も多分 見れないと思うんですけど、あのマスクレター本当にすごいんで、よかったらあの YouTube とかにもあるので、どんなものなのかっていうのをちょっと見てもらえればいいかなと思います。でこのバレンシアの火祭りなんですけど、めっちゃめっちゃあの盛り上がるんですけど、やっぱりね盛り上がる反面、それのなんか弊害というか、そういうのがやっぱりあって、私的にはあの人がねあんなに押し寄せると、もうね街に人がこう収まらなくて溢れてっちゃってるわけです。で何が起こるかというと、ゴミ問題、ゴミ処理が追いついていなくて、コロナ前最後の火祭りの時だと、もう街中のゴミ箱がもう溢れ返ってて、ビール瓶やらビール缶やらお菓子とか、あとひどいのがタバコとか、あとそこら辺の出店で売ってある食べ物の包み紙とかがもう一面地面に散らかっていて、これなんかやばいなっていう、あの見たらねもう仰天するような、それくらいひどい状況だったんですけど、まあ、それくらいやっぱり人がごった返してみんな祭りを楽しむっていう感じなんですけど、まあまあマナーはね守ってほしいなってちょっと思っちゃうんですけど、はい、何が言いたかったかというと、そう火祭りですね。火祭りは本当に盛り上がるんで、観光客ももちろんなんですけど、一番やっぱりバレンシアのその地元の人が1年に1回この火祭りだけのために本当に盛り上がれる大事な伝統的なお祭りなので、はい、非常に魅力のある、これは一生に一度は見てもいいと思う素敵なお祭りなので、私はこの火祭り、スペインにたくさんお祭りはあると思うんですけど、やっぱり火祭りは欠かせないんで、ぜひいつかね、なくなるってことはないと思うんで、いつか見たことない方実際に足を運んでみてほしいなって思っています。はい、一昨年ですよね、2019年ちょうどパンデミック始まったその初期の時に、確かもうすでに3月ぐらいだったですよね、自粛が始まるくらいに、もうおそらくその2019年度の火祭りに向けて大きな人形とかはもう何ヶ月も前から準備してたわけなんですよ。でも最終的にやっぱり2019年度の火祭りは中止ってなってしまったので、あの設置している途中の状況で大きな視聴者前の人形を、一応ビニールとかを外してですね、あのコロナを象徴するあのマスク、大きな女性の顔、頭の顔立ちをした人形に巨大なマスクをあえてかけるっていう、マスクをつけた女性の像を視聴者前に飾るっていうのをやってましたね。今年は、まあ、そういうコロナネタをあの乗っけた人形もおそらく飾られるとは思うんですけど、どんな感じの人形が出るかちょっと個人的に楽しみでもあります。バレンシアの火祭りがどんなもんかっていうのはたくさんサイトとかにも載ってますし、まあ、動画とかも出てくると思うんで、それはちょっとまあ置いといてですね、私が火祭りの祭りの最中に経験した思い出話をちょっと話したいと思うんですけど、この視聴者前で開催されるマスクレタ、爆竹ショー、爆竹花火ショーみたいなのがもちろん目玉でもあるんですけど、子どもたちもこの火祭りの期間、なんと子どもたちはこの期間だけ許されているとある遊びがあって、それをね毎年子どもたちはすごい楽しみにしているんですよ。これ私知らなくて、初めて火祭りに参加した時にびっくりしました。何かというとですね、ポルボラっていう、まあ、小さい爆竹がですね、その期間中だけ、祭りの期間中だけ お店で街中で販売されるんですよ。で、なんと暗黙の了解で祭りの期間中だけ、まあ、子どもたちであろうと未成年であろうとその爆竹に火をつけて街中でですよ。街中で爆竹を思いっきりバチーンって鳴らすのが許される。で、子どもたちはそれをめちゃめちゃ楽しむっていう風習があるんですよ。これ知らなくて、めちゃめちゃね、一回ね、体のもう真横で小さい爆竹をバコーンって鳴らされて、もう死ぬかと思いますね、びっくりして。で、それだけじゃなくて、その売っているそのポルボラっていう、なんていうの、キット、そのお祭り期間中存分に楽しめるように、子供たち用になんかきちんとね、可愛い飾り付けして、デコレーションされた箱の中にびっしり爆竹が入ったキットっていうか、それが売ってあるんですよ、子供たちだけのために。で、その子供たちの親も、まあ、子供たちが1年に1度のこの火祭りのために楽しみにしてるから、期間限定でね、オープンする火祭りのそのポルボラ屋さんに列をなして親が買うわけですよ。で、列をなして親は子供に爆竹を買わせて、で、子供は、まあもちろん大人もいますけど、火をつけるんで、爆竹に火をつけて、人を脅かすつもりはないと思うんですけど、街中でどこでもですよ、どこでも行ったところこう火つけてバチコンバチコン鳴らしまくってそれを楽しむっていう、ね、それが、まあ、バレンシアの祭りを楽しむ人たちのその文化なんだなっていうのを私は学んでびっくりしたっていう裏話です。気をつけてください。ポルボラは危険です。あとポルボラを街中でやられるせいで、結構街中は、爆竹臭いというか火薬臭い匂いになる時が結構ありますね。はい。あともう一つのエピソードは、これはもう祭りの終わりに関してなんですけど、暦上では、暦上では3月、今年だと3月20日に秋分の日を迎えると思うんですけど、まあそこからサマータイムがまた始まる？そうですね、始まると思うんですけど、そのちょうどそのファイアスが終わる時期とかぶっているからなんでしょうか、毎年ファイアスの最終日、もしくはファイアスが終わった次の日に雨が降るんですよ。なので、まあ、みんなバレンシアに住む人たちなんかはファイアスが来て、最終日の一番最後の盛り上がる視聴者前の巨大な人形を燃やす時に、残念ながらまた今年も雨が降っちゃったねっていう風に、またいつものごとく、まあ、雨を、まあ、しょうがないかって見過ごすか、まあ、もしくは、まあ、ギリギリ天気持ちこたえて、でもまあ次の日やっぱり雨降ったね。で、雨がその冬の終わりを告げて、で、一気に気温が上がって春がやってくるって、そういう流れがこう毎年あって、おそらく今年も最終日、もしくは最終日の翌日、きっと雨が降ると私は予測してるんですけど、その雨が降ると本当にびっくりしたぐらい気温が上がってカラッとして春が始まるんですよ。なのでファージャスで最後を燃やすだけ燃やしといて、まあ、雨で鎮火するっていうわけではないんですけど、まあ、雨と消防士さんたちと一緒に火を消して、で祭りも終えて、でみんなで新しい気持ちで春を迎えましょうみたいな、そういうのがあって、まあ、5年もスペインに住んでいると、バレンシア州に住んでいると、あ、なるほど、火祭りの時期が来たということは、祭りの最終日頃には必ず雨が降って、で、そこから一気に春がやってくる、もうすぐ気温もあったかくなる、やったーっていうね、そういうことをやっと学び始めたっていう感じですね、5年目にしてやっと。はい。というわけで、今回は、なんて言うんでしょう、最近のスペインと言いながら、なんか、時事問題と言いつつ、それと火祭りのことを同時に話すという、よくわからない組み合わせになってしまったんですけど、はい。というわけで、今回はここら辺でおしまいにしたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!